こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。リーンスタートアップは、エリック・リースが提唱した新規事業開発のマネジメント手法を体系化したビジネス書である。対象はテクノロジー系スタートアップに限られず、不確実性の高い環境で新しい製品・サービス、事業モデルを作ろうとする組織全般に広がる。本書の中心的な目的は、企業を勘や情熱だけに依存する活動ではなく、仮説を立て最小限の実験を行い、顧客行動から学ぶ反復的なプロセスとして扱うことにある。トヨタ生産方式に由来するリーンの考え方、アジャイル開発、顧客開発の発想を結びつけ、無駄な開発や過剰な計画を減らしながら事業が本当に成長する条件を検証する枠組みを示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、極度の不確実性を前提にした企業の再定義。本書の出発点は、スタートアップを単に小さな会社や創業初期の企業としてではなく、極度の不確実性の下で新しい製品やサービスを作る人的組織として定義する点にある。この定義により、リーンスタートアップはベンチャー企業だけでなく、大企業内の新規事業、非営利組織、行政サービスの改善にも適用可能な考え方になる。従来の事業計画では、市場規模、顧客需要、収益モデルをあらかじめ予測し、その計画に沿って実行することが重視される。しかし、新規性の高い事業では最も重要な前提ほど未検証であり、詳細な計画は精度よりも安心感を生みやすい。リースはこの状況で必要なのは、計画を精緻化することではなく、何を学ばなければならないかを明確にし、それを検証する管理手法だと考える。したがって、起業家の仕事は製品を作ること自体ではなく、持続可能な事業を成立させる仮説を検証することに置き換えられる。この視点が本書全体の方法論を支える土台である。次に、 MVP で学習速度最大化する仮説検証の仕組み。リーンスタートアップで最も広く知られる概念が MVP、 すなわち実用最小限の製品である。 MVP は完成度の低い製品を早く出すことではなく、事業上の重要な仮説を検証するために必要最小限の形を設計する考え方である。ここで重要なのは、機能を削ることそのものではなく、学習に必要な顧客行動を引き出せるかどうかである。多くの新規事業では、顧客が欲しいといった機能を積み重ねたり、品質を高め続けたりするうちに、実際には市場で検証されていない前提へ資源を投入してしまう。 MVP はこの無駄を避けるため、早い段階で顧客に接触し、価値仮説や成長仮説を試す装置として使われる。リースの議論では、 MVP はプロトタイプ、ランディングページ、手作業を含むサービス提供など、状況に応じて多様な形を取り得る。重要なのは、顧客の意見だけでなく行動を観察し、次の意思決定に使える学習を得ることである。さらに、構築、計測、学習ループによる反復的な意思決定、本書の中心にある運用原理が、構築、計測、学習のフィードバックループである。これは単なる開発サイクルではなく、事業仮説を実験として扱うための意思決定構造である。まず、起業家は顧客が本当に価値を感じるか、どのように獲得できるか、継続利用や収益化が成立するかといった前提を明確にする。次に、その前提を試すための MVP を構築し、顧客の実際の利用、登録、購入、継続などの行動を計測する。そして、得られたデータから仮説が支持されたのか、修正が必要なのかを学習する。このループの価値は、各段階を早く回すことだけではない。最初に学習したいことを決めることで、開発やマーケティングの活動が検証目的に結びつき、単なる忙しさや機能追加を成果と誤認しにくくなる。リースは、進捗を作業量やリリース数で測るのではなく、事業の不確実性がどれだけ減ったかで見るべきだと示す。そして、虚栄の指標を避けるイノベーション会計。リーンスタートアップの重要な貢献の一つは、スタートアップに適した会計と進捗管理を提案したことである。リースはこれをイノベーション会計と呼び、売上や利益がまだ安定しない段階でも、学習と成長の実態を測る必要があるとする。ここで問題になるのが、虚栄の指標である。総登録者数、累計ダウンロード数、ページビューのような数字は、見栄えが良く、増加していれば成功しているように見えるが、顧客が定着しているのか、収益化につながるのか、施策が効果を持ったのかを判断できない場合がある。これに対し、本書は、コホート分析、分割テスト、顧客行動に基づく実用的な指標を重視する。重要なのは、数字が次の判断を変えられるかどうかである。もし指標がピボット、継続、機能削除、顧客セグメント変更などの意思決定に使えないなら、それは管理上の装飾に近い。イノベーション会計は、創造的な活動を数値で相性化するものではなく、不確実な事業で自己欺ピンを減らすための仕組みである。最後に、ピボットと粘り強さを分ける検証済み学習。本書は、失敗を早く経験することを単純に称賛しているわけではない。 わしろ重要なのは、どの時点で現在の戦略を続け、どの時点で方向転換するかを判断することである。この判断がピボットか辛抱かという問題であり、リーンスタートアップの実践上の核心でもある。ピボットとは、製品や顧客、成長戦略、収益モデルなどの一部を変更しながら、学習によって得られた知見を保持する方向転換である。単なる撤退や気分による変更ではなく、検証結果に基づいて仮説を組み替える行為として位置づけられる。一方で、すべての悪い反応を理由にすぐ変えるなら、十分な学習の前に方針が揺らぎ続ける危険がある。リースの枠組みでは、MVP 実用的な指標定期的なレビューを通じて、現実の顧客行動が成長仮説を支持しているかを見極める。これにより、創業者の思い込みだけで粘ることも、短期的な反応だけで迷走することも避けやすくなる。結論として、リーンスタートアップは、起業家、新規事業担当者、プロダクトマネージャー、経営者に特に有用な本である。すでに市場が明確で、実行効率だけが課題の事業よりも、顧客、収益モデルがまだ確定していない領域で力を発揮する。実務上の利点は、アイデアを早く形にすることではなく、何を検証すべきかを明確にし、限られた資源を学習につながる活動へ集中できる点にある。また MVP 構築計測学習イノベーション会計ピボットという語彙はチーム内で不確実性を扱う共通言語として機能する。類書の多くが起業家精神、資金調達、成長戦略、成功企業の事例を中心に語るのに対し、本書は新規事業を管理可能な実験プロセスとして扱う点で際立っている。万能の処方箋ではなく、MVP の設計や指標選択には判断力が必要だが、思い込みに基づく開発を減らし、顧客行動から学ぶ姿勢を組織に根付かせるための実践的な基礎文献である。ご支援いただける場合は、エリック・リース。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。